はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、今日は京都産が FC の雑談トークということで、昨日ですね、天皇杯2回戦、京都産がにとっては初戦になるんですけれども、京都産が FC 対奈良クラブの試合、京都産が1対0で見事勝利しましたということで、私も産がスタジアムまで試合を見に行ってですね、現場の空気感であったりとか現地の様子であったりとか、がっつり感じできたので、そのあたりを皆さんと、シェアさせていただければと思います。まあ、勝てたことがまあもう何よりだと思うんですけれども、まあ、浮き彫りになった課題とか、そういうのもあったかなと思いますので、まあね、まったりだらだらと雑談していこうかなと思います。まあ、皆さんもぜひね、昨日の試合何が一番印象に残ったとかコメント欄で教えていただいたら、まあ楽しいなと思います。繰り返しになるんですが、昨日天皇杯2回戦京都産が FC はね、産がスタジアムで奈良クラブと対戦して、見事1対0で勝つことができました。まあ、なんとか勝ったっていうのが正直な感想です。なんとか勝てたって、あれが延長戦になったりとか PK 戦とかになったら本当にどうなるかわからんかったんで、すごく怖い試合だったなと思います。まあ、これがやっぱ天皇杯の醍醐味でもあるんですけどね、カテゴリーを超えて一発勝負で戦う怖さっていうのね、やっぱり昨日もそういうのがあったかなと思います。で、正直もっと点が欲しかった、得点欲しかったですね。まあね、キジさんも言ってはりましたけど、やっぱこう天皇杯の難しさっていうのは、こう上のカテゴリーが上のチームがなかなか得点入らへん時にね、浮き足立っちゃって、そこの一発を突かれるっていうね、それがやっぱりジャイアントキリングが起こりやすい、状況になるっていうのがね、天皇杯だということで、まあそういう風に考えると、まずは勝ち抜けたことが、まあ、一番の収穫かなと思います。で、なんかちょっとね、天皇杯昨日の放送でも言ったんですけど、結構ルールがガチガチで、ガチガチなルールで、なんかコロコロコロコロ JFA のホームページでルールが変わっていくみたいなね、そんなもあって、なんかちょっとスタジアムの雰囲気もいつもと違う感じだったんですが、まあ、平日の夜の、ちょっと違う雰囲気のサンガスタジアムっていう、まあ、そういう楽しみ方はできたかなと思います。で、良かったところなんですけれども、まあ、一番は原太一選手の復帰、僕はこれだと思います。やっぱ原選手がこう呼ばれて、ピッチインするとき、やっぱり感慨深かったですね。戻ってきたと、周りのね、他の京都産業のサポーターさんもほんまにめっちゃ拍手してて、みんなが待ち望んでた復帰だなと思います。ほんで、原太一選手は別格でしたね。一番違いを見せつけれたのは原選手かなと思います。で、やっぱ今年の原選手って結構別人になってて、去年と比べてね、別人になってて、こうなんていうんやろ、試合の流れを読む力もそうやし、守備での切り替えの速さもやし、サイドのカバーまで行くじゃないですか。で、なんかすごいなと、別人、なんか得点も取れるんですけど、それ以上にチームを助ける存在になってて、で、昨日なんかは結構プレーに余裕もあってね、味方とのこう距離感も素晴らしいなと思いました。なんか復帰戦であそこまでできるっていうのは素晴らしいなと思いましたね。で、やっぱり決勝点を決めた福田慎之介選手ですね。やっぱり福田はあそこで走ってるんですよ。走り切るんですよ。プレーを切らない。まあ、熱すぎるプレーですもんね。なんか足同士ぶつかって大丈夫かなと一瞬めちゃくちゃ焦ったんですけど、まあ、なんとかその後もプレーしてたんで、怪我とかは大丈夫かなと思います。本当にね、彼はね、最後まで諦めずに走り切るね。スピードもそうなんですけど、なんか執念がすごいなと思って、執念が本当ゴールを呼び込んだなと、やっぱりこういう得点っていうのは日々の姿勢の賜物なんだなというふうに思います。で、昨日ね、元サッカー部 のバンド仲間と一緒に見てたんですけれども、京都で一番海外に行きそうな福田やと言ってました。いろんなね、川崎選手とか、ポテンシャルある選手いっぱいいるんですけれども、一番早くに海外行くのは福田選手が早いんちゃうかって言ってましたね。まあ、それはなんかちょっと分かる気もします。で、さらに京都で初出場になったレオ・ゴメス選手ですね。正直ね、正直福岡選手が下がった時はめちゃくちゃ不安やったんですよ。っていうのも、もう前半から攻守にわたってもうバランス取ってたの福岡選手なんで、そこ下げてバランス崩れたらマジ負けるぞと思ってて、で、さらに初出場のレオ・ゴメス、これフィットせんかったらいよいよやばいぞと思ってたんですよ。でも意外にレオ・ゴメス選手忠実というか、めちゃくちゃチームバランスを大事に動いてたのが印象的ですね。なんかブラジル人にありがちな急にちょっとスイッチ入って自由すぎるプレーとかもなくですね、 うん、なんかすごくアンカーとしてバランス、あの距離感保って、で潰すとこは潰しに行く、で前にもねパスだいぶ出してたんで意外にフィットしてたなと思います。まあただ出場時間が短かったんで、まあ、これが J1 のプレッシャーの中でどれぐらいできるんかっていうところですね。うん、なんか最後らへんね奈良クラブもそこまで詰めてきてなかったから割と自由に動けてたってとこあるんで、もう少しちょっと出場時間見たいなというところが正直なところです。で悪かったところもちょっと正直に話すと課題も見えたなと思っていて、でそれ何かっていうと前半に点が取れなかったことですね。で今回スタメンちょっとびっくりしたんですけど、かなり今の京都サンガのベストメンバーに近い、その怪我人とかを除いてね、今の京都サンガのスタメン、ベストに近いスタメンだったにもかかわらず、もう割と奈良クラブの守備に苦戦しすぎたな、しすぎたなって感じ。うん、で割と攻撃単調やったし、なんかサイドも中央も崩しきれなかったっていうので、うん、でシュート精度ね、シュート精度やっぱムリロ選手ですよね。ムリロ選手ほんまにこのラストプレーの精度がほんまに足りてない、なんか去年からずっとなんですけど、決定機ブレイカーで決定機に外しすぎっていうね、ことごとく外しすぎ、本当に決めれへん選手やなと思ってました。いやもう頑張ってるとかね、置いといて頑張ってるからいいんやとかそういうんじゃなくて、やっぱり前で出てる以上、トップで出てる以上、やっぱり点を取らないと、点を取ることが仕事なんで、頑張ることが仕事じゃないんで、そこはすごく足りてないなと思いましたね。で米本選手もちょっと気になってて、やっぱり彼普段ならこう中盤で潰し役に入ってね、でやっぱそこでテンポを作るっていう役割なんですけれども、なんか昨日ね奈良クラブの選手にすごく合わせるプレー、合わせに行ったプレー、まあ汗はかいてるんですけど、なんかすごく合わせてに行ってるプレーが多かったんで、いやそうじゃなくてもっと余裕を持って真ん中でボールキープしてボール出し入れしてほしかったなと思いましたね。なんかそこが多かったんで、なんか自分たちのリズムが生まれてなかったかなと思いました。やっぱりね J1 リーグ2位のチームとしては格の違いを示さないといけない場面、これが多々あったかなと思うんですよね。まあとはいえね、原太一選手の投入で一気に流れを変えたのはもうさすがやと思う。やっぱり彼の存在っていうか、原太一が格の違いをね見せつけてくれたかなというふうに思います。そして話は変わりますが、今日のねニュース出ましたね。京都新聞発表されましたね。ポルトガル一部ねナシオナルに期限付き移籍していた、レンタルしていた山田風紀選手が京都サンガに復帰ということで、これはこれでまたちょっと楽しみなニュースが入ってきましたということで、今ねポルトガルリーグで13試合で1得点2アシストで、まあまあまあ割と出てるかなって感じですね。で残留にね貢献して、なんか山田選手自身はさらなる海外挑戦を視野に入れてたんですけど、まあ、京都からの強い要請で一応復帰が決定しましたということで、なんか一応ねもう登録完了してるみたいで、なんか今日から練習合流して21日の柏レイソル戦から出場できそうなんですよ。やばないですかそのスケジュール感も。うん、で復帰は嬉しいニュースで、これなんでかっていうと前線のポジション争いが加熱すると、あのこれでラファエル・エリアスとか戻ってきてね、来たらかなり前3枚がめちゃくちゃポジション争い加熱、もう資質っていうことで、まあただここはね木瀬監督もねお気に入り起用せんとですね、やっぱり競争の中で、自らポジションを勝ち取ってスタメンを、選んでほしいなというふうに思います。で右の平と左の山田っていうね、これセットプレーもめちゃくちゃ楽しみですよね。はい、ということでちょっとまだニュースのね続報、やっぱ公式から出るまで安心できないんでね、楽しみにしていきたいかなと思います。ということで、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ぜひね皆さんもね、あの昨日のコメント、昨日の感想をコメントいただければね楽しいかなというふうに思います。ということで最後まで聞いていただいてありがとうございました。